への広報藤沢第1786号2024年令和6年10月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話04662511111ファクス04662459285928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ04662511111午前8時から午後9時年中無休。それ以外の時間は04662511114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス050-5536-7060市民センター電話番号睦愛市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661 善陽市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 久下沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2024年10月1日現在の藤沢市の推定人口は443,757人、うち男218,715人、女225,042人、世帯数は203,926世帯です。2目次1関東アナウンス2目次311月9日から15日秋季全国火災予防運動期間4特集第25回藤沢市民オペラボルフガング・アマデウス・モーツァルト魔笛5第50回衆議院議員総選挙第26回最高裁判所裁判官国民審査6スポーツ祭り藤沢20247市の職員を募集します。8女性の人権ホットライン強化週間9オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン10納期限は10月31日木曜です。11第33回手で触れて見る彫刻展桑山画工と土曜会12津波避難行動訓練を実施します。13 思春期保健講演会、大人も知っておきたい思春期の心と体。14、トークイベント、ボランティアの20の入り口。15、こんなトラブルにご用心、ネット通販の表示をよく確認しましょう。16、パブリックコメントを実施します。17、2024年度自治町内会長の集い。18、人生会議 ACP してみませんか。19、藤沢市文書館開設50周年記念展。今こそ知ってほしい藤沢市文書館。20、地域活動講座、今こそ学ぼう絶対役立つ防災講座。21、救命講習を受講しませんか。22、11月8日はいい歯の日です。23、和食を楽しみましょう。11月24日は和食の日です。24、藤沢浮世絵館、江戸の祭神、弁財天と不動明王。25、広報藤沢プレゼントコーナー。26、カルチャー。27、ケーブルテレビ。28、レディオ湘南。29、公民館。30、スポーツ。31、暮らしの情報ガイドお知らせ。32、暮らしの情報ガイド催し。33、暮らしの情報ガイド講習講座。34、暮らしの情報ガイド募集。35、健康保険。36、休日夜間などの休館診療。37、同時配布物のお知らせ。3、11月9日から15日、秋季全国火災予防運動期間。これからの時期は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。身の回りに火災の危険がないか、今一度チェックしましょう。問い合わせ、予防課。火災の主な発生原因は、放火、タバコ、コンロ、焚き火。国内の出火原因は、放火、放火の疑いを含む、タバコ、コンロ、焚き火が上位を占めています。住宅火災を起こさないよう対策しましょう。火災を起こさないポイント。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、使っていないプラグは抜く。消防救急フェア2024開催。時、11月9日土曜午前10時から午後2時。ところ、市民会館ほか。内容、お笑い芸人クールポコさんによる一日消防庁。市内小中学校防火ポスターコンクール受賞式。はしご車登場体験抽選。消防車両などの展示各種体験ほか。詳細は市のホームページの予防課のページへ。二次元コードがあります。市内小中学校防火ポスターコンクール作品展。応募のあった626点の作品の中から入賞作品63点を展示します。時、11月6日水曜から15日金曜。ところ、市役所本庁舎ラウンジ。最優秀賞は次の3点です。小学生低学年の部、西森理人さん、 石川小学校小学生高学年の部青山好美さん駒寄小学校中学生の部佐藤光さん片瀬中学校カラー写真があります。青空の下はしご車の前に火災現場に駆けつける時に着る制服を着た7人の消防士が並んで立っています。写真終わり。4特集第25回藤沢市民オペラボルフガング・アマデウス・モーツァルト「魔笛」園田隆一郎芸術監督2022から2024シーズン藤沢市の文化芸術を代表する藤沢市民オペラは全国に先駆けて1973年から始まり今回で25回目を迎えます。問い合わせ藤沢市未来創造財団芸術文化事業課28-1135時12月7日土曜8日日曜14日土曜15日日曜午後2時から5時予定ところ市民会館費用など詳細は藤沢市未来創造財団のホームページへ二次元コードがあります。藤沢市民オペラについて藤沢市民オペラは市民団体とプロの声楽家とスタッフそして市が共同し作り上げる事業で1973年に市民会館5周年記念として初めて市民オペラ「フィガロの結婚」を上演しました。藤沢市は市民オペラ発祥の地として全国的に知られています。見どころ、市民によって構成される藤沢市民交響楽団と藤沢市合唱連盟が半年間の練習を重ねプロのソリストとともに舞台を作り上げます。出演者は国内外で活躍する有名ソリストに加えこれからの日本オペラ界を担う新進気鋭の豪華ソリストたちです。また一般的に大人が演じる童子役として市内の合唱団に所属しオーディションによって選ばれた小学4年生から中学1年生までの6人の子どもたちが舞台に立ちます。あらすじ、王子タミーノは愉快な仲間パパゲーノと一緒に冒険の旅に出かけます。タミーノは一目惚れしたパミーナ姫を救うためいくつかの試練を乗り越えますがそこで出てくるのが魔法の笛。その笛にはなんと不思議な力が。果たしてタミーノとパミーナは無事に結ばれることができるのでしょうか。出演者、指揮、園田隆一郎。魔笛は美しい音楽と分かりやすいストーリーでオペラが初めてという方でも入りやすい作品です。アンサンブルが要の作品で中でも3人の童子役を子供が演じることは日本では珍しくぜひ聴いていただきたいです。またオーケストラと合唱団は藤沢市民の方々に担っていただいておりこれまで何度も一緒に演奏してきていつもその熱量に敬服しています。今回も皆さんと一緒に素晴らしい公演をお届けできると確信しています。建て替えが決まっている藤沢市民会館でできる最後の本格的なオペラ公演なので見終わって幸せな気持ちになれる魔笛という作品でこの素晴らしい音響を持つ市民会館を未来へつなげていきたいです。ソリスト森田真央。たくさんの名曲が詰まったオペラ魔笛ですが パミーナを演じる私としては、二幕の童子たちと歌うシーンが好きです。藤沢市の子供たちとこのシーンを作り上げることを、今からとても楽しみにしています。ぜひ聞きにいらしてください。ソリスト、西山紫音。歴史ある市民オペラで、素晴らしいキャストの皆様と一緒に、魔笛を上演できることがとても楽しみです。なんといっても、魔笛の魅力は、モーツァルトの音楽だと思います。どの場面を切り取っても、美しく楽しいメロディー。ぜひ会場でお楽しみください。藤沢市合唱連盟、滝井圭さん、ふみさん親子。オペラは総合芸術です。演劇も音楽も装置、美術の要素もあります。オペラを見たことがない方たちにも、ぜひこの機会に知ってほしいです。現在の市民会館で上映する本格的な市民オペラは最後ということで、すごく思いのある公演になると思います。ソリストの方々は一流で素晴らしいですが、藤沢市民オペラは合唱とオーケストラを市民が担っていることに意味があると思います。さすが藤沢市民オペラだと言ってもらえるように頑張りたいです。藤沢市民交響楽団、岩田和司さん。我々アマチュアは音楽のほかに仕事があり、週末にしか練習ができないので、約半年という長い期間を練習に充てることになります。長い時間をかけるから、徐々に思い入れが生まれて、演奏するたびに発見が出てきます。また、園田マエストロの思いも、長い時間をかけるからこそ音楽に溶け込んでいくのです。そこが素晴らしいところだと思っています。オーディションで選ばれた子どもたちの魔笛への意気込み。小野寺里乃さん、鵠沼ジュニアコール所属、小学6年生。たくさんの人に感動してもらい、自分も楽しんで本番頑張りたいです。西賀美冬さん、藤沢ジュニアコーラス所属、中学1年生。魔笛の練習を通して苦手なことを克服し、本番に生かしたいです。成川桃さん、藤沢ジュニアコーラス所属、中学1年生。これから大変なことがあっても、自分が魔笛の一員だということを意識して、乗り越えていきたいと思います。出演者全員で素晴らしい舞台になるように頑張ります。ぜひ魔笛を見に来てください。本間ゆずりさん、バンビーノ・バンビーナ所属、小学6年生。選ばれた責任があるので頑張りたいと思います。金子若菜さん、藤沢ジュニアコーラス所属、小学4年生。練習を頑張って、ホールに響くようなきれいな声で歌えるようになりたいです。中澤春子さん、藤沢ジュニアコーラス所属、小学4年生。見に来てくれた方々に、来てよかった、いや、感動した、と思ってもらいたいので、歌やドイツ語、演技を全力でやろうと思います。ドキュメンタリー、藤沢市民オペラ魔笛ができるまで。魔笛の制作過程、人物にスポットを当てて連載しております。ぜひご覧ください。二次元コードがあります。5、第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査。投票日、10月27日日曜。投票時間、午前7時から午後8時。衆議院の解散による総選挙と、 最高裁判所裁判官の国民審査が実施されます。選挙に関する問い合わせは藤沢市コンタクトセンター 25-1111 へ、午前8時から午後9時、年中無休。投票所入場整理券、10月15日火曜から18日金曜にお届けする予定です。投票所、市内の投票所は73カ所あります。指定された投票所は投票所入場整理券に記載されています。期日前投票、投票日当日、仕事やレジャー、病気などで投票所に行くことができない方は次の通り期日前投票ができます。市役所本庁舎1階ラウンジ、16日水曜から26日土曜、市役所分庁舎1階ロビー、25日金曜、26日土曜、鵠沼市民センター、辻堂市民センター、明治市民センター、善行市民センター、湘南台市民センター、長後市民センター、御所見市民センター、以上の市民センターでは19日土曜から26日土曜、受付時間はいずれも午前8時30分から午後8時です。10月14日月曜祝日から27日日曜は市役所本庁舎1階ラウンジの一般利用ができません。不在者投票、投票日の投票および期日前投票ができない場合、一定の要件を満たす方は不在者投票ができます。利用には事前の手続きが必要です。選挙公報、新聞折り込みで10月23日水曜にお届けする予定です。神奈川県選挙管理委員会のホームページにも掲載される予定です。開票、投票日当日、秩父宮記念体育館で午後9時15分から開始します。市内在住の有権者はどなたでも参観できます。奥田公園駐車場への駐車はご遠慮ください。一部の投票所、期日前投票所では駐車場の利用ができません。詳細は投票所入場整理券同封のチラシをご覧ください。選挙についての詳細は市のホームページの選挙管理委員会のページへ。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。6、スポーツ祭り藤沢2024、スポーツ推進課。ニュースポーツやパラスポーツ、アーバンスポーツなど誰もが気軽に体験できるスポーツの祭典を開催します。時、11月10日日曜午前9時30分から午後3時、ところ種目、秋葉台公園、トランポリン、ダブルダッチ、キックターゲット、スケートボード、スポーツクライミングほか、秩父宮記念体育館、バスケットボール、ボッチャ、シャフルボードほか。費用は無料、申し込みは不要です。体育館には屋内シューズ持参で、詳細は市のホームページのスポーツ推進課のページへ。二次元コードがあります。7、市の職員を募集します。職員課、職員採用試験を次の通り行います。試験区分、事務系総合職、民間企業等経験者、職務内容、一般行政事務、募集人員10人程度、受験資格、1990年 4月2日以降に生まれ、4年制大学または大学院を卒業し、2024年10月1日までに民間企業などで正規雇用として1年以上継続して週30時間以上勤務し、これらの職務経験が通算月単位で合算もできます。で、5年以上の方、申し込み10月21日月曜午前9時から11月14日木曜正午に炎天職のホームページから。詳細は市のホームページの職員課のページへ。8、女性の人権ホットライン強化週間。夫・パートナーからの暴力など女性をめぐる人権問題の解決を図るため電話相談をお受けします。時、11月13日水曜から19日火曜午前8時30分から午後7時土曜日曜日は午前10時から午後5時相談専用電話 0570-070-810、 秘密厳守。問い合わせ、横浜地方法務局人権擁護課 045-641-7926、 または藤沢市人権男女共同平和国際課。9、オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン子ども家庭課。11月はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン実施月間です。児童虐待とは、子どもを守るべき保護者、親または養育者が子どもの体や心を傷つけることで子どもの人権を著しく侵害するものです。保護者がしつけのつもりでも子どもの心身を傷つけ健やかな成長に悪影響を与えるものは虐待になります。子どもへの体罰は法律で禁止されています。保護者の方へ、子育ては思い通りにいかないものです。子どもといるとイライラしてしまう、強く叱ったり叩いたりしてしまう、子供が可愛いと思えないなど苦しい気持ちを相談してみませんか。良い方法を一緒に考えていきましょう。地域住民の方へ、次のように著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていないようだと気づいた方はご連絡ください。子供保護者の手助けができるように対応を考えていきます。子どもが家の外に長時間締め出されて泣き叫んでいる、大人の怒鳴り声とともに火がついたように泣きわめく子どもの声がたびたび聞こえる、車の中に子どもが置き去りにされて泣いている、通報者に関する個人情報は守られます。身近なあなたができること、近所や外出先で子育て中の親子に出会った時、赤ちゃんに笑いかけたりベビーカーを持つなど手伝えることがあるか声をかけたりしてみてください。さりげない行動や一言が心の支えになる時があります。虐待かもと思ったら189、いち早く番へ。すぐ近くの児童相談所に通告相談ができる全国共通24時間対応の電話番号です。子ども家庭課でも平日午前8時30分から午後5時に電話または窓口で相談を受け付けています。図書館展示、みんなで守る子どもの未来、総合市民図書館で児童虐待や子どもの権利についての本の紹介をします。10月24日木曜から 11月26日火曜。10、納期限は10月31日木曜です。個人・市・県民税、森林環境税、普通徴収第3期、国民健康保険料普通徴収第5期、後期高齢者医療保険料普通徴収第4期、介護保険料普通徴収第5期の納期限は10月31日木曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振り替え、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、個人・市・県民税、森林環境税の納付、納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保険年金課、介護保険料、介護保険課。11、第33回、手で触れて見る彫刻展、桑山画工と土曜会、展示図書館、44-2662。彫刻に直接触ることができる、どなたでも楽しめる彫刻展です。11月28日木曜から12月1日日曜、午前10時から午後5時。11月28日木曜は午後1時から。ところ市民会館。同時開催。丸は盲導犬とともに、盲導犬ユーザーの講話、11月30日土曜午前11時から正午、定員20人、先着順。丸い、天国ワークショップ、土曜会会員の高橋真嗣氏によるオリジナル印象作りです。11月30日土曜、12月1日日曜、午後1時30分から3時30分。対象定員、小学5年生以上の方、各費5人、先着順。費用1000円。丸、桑山画工氏ギャラリートーク、12月1日日曜午前11時から正午、定員20人、先着順。丸絵、指で読む絵本ってどんなもの？展示付き絵本を展示します。11月28日木曜から12月1日日曜。申し込み、丸絵から丸うは11月1日金曜午前9時から電話で展示図書館へ。12、津波避難行動訓練を実施します。危機管理課。11月16日土曜午前9時30分から10時。荒れた天気の時は中止。内容、午前9時30分に訓練開始の放送が流れます。対象となる方は、1分間の身の安全確保行動を取った後、午前9時34分に大津波警報の訓練用サイレンが鳴るので、避難目標場所に避難してください。防災ラジオからも午前9時34分に訓練の割り込み放送が流れます。また、防災行政無線で英語による放送も合わせて実施します。対象、次のいずれかに該当する方、片瀬・鵠沼・辻堂の津波災害警戒区域及びその周辺地域に在住の方、江ノ島を除く市内海岸の海浜利用者、当日参加できない方へ、各自で避難対策を行い、11月2日土曜から22日金曜に 二次元コードからアンケートにご協力ください。二次元コードがあります。13、思春期保健講演会。大人も知っておきたい思春期の心と体、健康づくり課、50-3522。思春期の特徴や思春期の子どもとの関わり方について、神奈川県立子ども医療センター児童思春期精神科部長の庄典子氏にお聞きします。丸は11月29日金曜午後2時から4時、保健所。丸い12月13日金曜から2025年1月8日水曜、アーカイブ配信。対象定員、保護者や教員、母子保健関係者など丸は60人。市内在住の保護者優先、先着順。丸いは定員なし。申し込み、丸あは11月28日木曜、丸いは25年1月6日月曜までに、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードから、または電話で健康づくり課へ。二次元コードがあります。14、トークイベント。ボランティアの20の入り口。藤沢市内で活動している市民活動団体をパネル展示。10月27日日曜から11月4日月曜休日で紹介します。最終日にはパフォーマンスを交えて活動紹介するトークイベントを行います。11月4日月曜休日午後1時から3時。ところ湘南台駅地下アートスクエア。定員80人、先着順。申し込み不要。問い合わせ、市民活動プラザ睦愛。電話ファクス 81-0222、または市民自治推進課。15、こんなトラブルにご用心。ネット通販の表示をよく確認しましょう。事例1、オンラインショップでカーテンを購入した。届いた商品が注文時のイメージと違っていたので返品しようとしたが、業者から不良品以外は返品できない規約だと言われた。事例2、テレビショッピングで卓上冷風機を購入した。付属品は充電用 USB ケーブルだけで、直にコンセントから電気が取れない。業者に苦情を伝えたら、アダプターは別売りと表示があると言われた。トラブルに遭わないために、インターネットを使った通信販売はカタログがデジタル表示のため、実際の色や柄が自分のイメージしたものとは違う場合があります。またテレビショッピングでは映っている一瞬の画像で購入を決めることも多く、届いた商品が自分の思っていたものと違うという事例が発生しています。インターネットやテレビショッピングなどの通信販売にはクーリングオフの制度はなく、業者の返品特約が優先されるので、表示をよく確認しましょう。問い合わせ、消費生活センター。午前9時から正午、午後1時から4時。